留萌市立病院の職員の皆さん、目標達成おめでとうございます。これから一般質問をしたいと思います。大項目1点、漁業振興について。留萌地区、瀬越地区旋回漁場の砂堆積について。瀬越地区前浜は古くから昆布などの海藻類が多く、現在大きな環境問題となっている磯焼け現象も比較的影響を受けてない良い漁場でございます。しかし近年、ゴールデンビーチ留萌の突堤などの構造物の設置による海流の変化で瀬越浜へ砂が堆積し、漁場が砂で埋まってしまい、現在では昆布など海藻類やウニやアワビなどの資源もいなくなっている状態にあります。瀬越地区漁業者もこのような状況を目の当たりにし、漁場の消滅による今後の旋回漁業の継続について不安を募らされている状況にあります。このような事態を市としてどのように把握しているか、またどう感じているか市長に伺います。2番目、洋上風力発電の推進について。国が2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言している中、地球温暖化対策として化石燃料に依存しない再生可能エネルギーの導入が進められており、中でも洋上風力発電への期待が高まっているところで、留萌市においても当地区の海域へ設置に向け先進地視察や関係機関との協議、特に海面を利用する漁業者関係者には漁業への影響が心配されることから、理解を深めるため調整を進めているところと思います。先日北海道が主催した洋上風力発電の理解促進に向けた勉強会に参加しました。先行事例による漁業への影響などについての話を聞き、洋上風力に魚が集まるなど漁業へのメリットも感じたところであります。石狩においては洋上風力設置後、車庫が増え、ニシンが洋上風力に集まるなどの話を聞いています。最近の漁業情勢については、地球温暖化による環境の変化によりすべての漁種について不振が続いているため、今後持続的な漁業経営を進めていくためにも、漁業者自らゼロカーボンを意識していくべきと考えますが、漁業関係者に対し洋上風力への理解どう図っていくのか、また洋上風力に関する漁業振興をどう進めていくのか、具体的なお考えを市長に伺います。中項目3つ目、水産振興センター整備について。現在留萌港南岸地区において小麦倉庫が完成に向かっています。来年度は道の駅においてアウトドア拠点施設の建設も検討されており、また視聴者を含む複合施設においても建設に向けた議論が行われるものと理解しております。新たな公共施設の建設に向けて当初の計画もどんどん変わってきています。何か忘れていませんか、市長。そうです、水産振興センターの整備です。留萌市は一次産業の町でもあり、私の思いは舞浜活性化です。何かこの頃この話が聞かれなくなりました。中西市長は水産振興センター整備について早くに公約に挙げたものと把握しております。今後大学との産学官連携を進めながら先進的な技術を開発し、地区の漁業振興を進めていくためには、国の補助に頼るのではなく、ある程度 市の財政投資も必要と思いますが、市長はどのように考えなのでしょうか。先日視察に行った根室市は立派な水産センターを構えていました。また漁業者としてナマコの放流作業の手伝いに行ってきました。施設はもともとヒラメの畜養施設で、前以上に老化し、ろ過槽もお手製で、よくこんな施設で研究している。多分成功より失敗しながらでも、職員の努力によってよく維持をされていると感心したところであります。この先、アウトドア振興のマリンスポーツや洋上風力など、漁業者に負担をかけることばかり進んでいると感じています。水産振興センターは、辞めたのですか？なくなったんですか？その話は。お答えください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、漁業振興策についての中で、瀬越地区、旋回漁場の砂堆積についてとして、現状把握とどのように感じているかについてのご質問でございますが、瀬越地区漁場への砂堆積に関しましては、平成12年頃から兆候が見られ、平成14年6月には、波打ち際付近まで大量の砂が堆積し、漁場が砂で覆われたものの、同年の9月には、季節的な潮の流れの影響か、一度堆積した砂が移動して、漁場が現れた状況にありましたが、近年また砂が堆積している状況について、地区漁業者からの報告や、所管における現地確認において把握しているところであります。これらの状況に対しまして、市では、新生マリン漁協とともに、海岸管理所管である北海道へ原因解明や対策、調査の実施について要望してきたところでございますが、原因が不明であるため、対策は難しいとの回答を得ているところでございます。私といたしましても、瀬越市の舞浜は、昔から昆布など、海藻類の生育がよく、ウニやアワビなどの漁業資源が豊富で、良好な漁場であると認識しておりますので、漁場損失を避けるためにも、海岸管理所管である北海道へ対策について、引き続き要請してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、洋上風力発電についてとして、今後、持続的な漁業経営を進めていくためにも、漁業者自らもゼロカーボンを意識していくことが重要と考えるが、今後、漁業関係者に対して、洋上風力への理解醸成をどのように図っていくのかについてのご質問でございますが、洋上風力発電事業の誘致は、今後の留萌市における新たな産業として、地域経済を牽引する期待の持てる取り組みであり、留萌市沖での洋上風力発電事業の実現につきましては、まずはスタートラインである再エネ海域利用法に基づく領海内における一定の準備段階に進んでいる区域への申請に向けて、今後も主に海域を使用する漁業関係者などの 考え方を十分に勘案しながら検討を進めていく必要がございます。私といたしましては、海の環境が年々変化し、漁業への影響が現れている状況において、将来今の漁業者が次世代に持続的な漁業をつなげていくためにも、漁業を阻害する視点ではなく、洋上風力発電事業が漁業との共存により、新たな漁業振興にもつなげていく可能性も含めて、情報を共有しながら議論に参画できるような形を作ることが重要と考えており、引き続き北海道とも連携して、漁業関係者への丁寧な説明と定期的な情報交換を行い、信頼関係を構築するとともに、他地域の状況説明やセミナーなどを実施しながら、理解の醸成と共通認識を深めてまいりたいと考えているところでございます。次に、洋上風力による漁業振興策をどのように進めていく考えかについてのご質問でございますが、現状といたしましては、まずは漁業者との共通理解や影響の可能性などを把握するためにも、一般海域における操業実態を把握するため、現在関係する漁協とのヒアリング等を行っているところでありますが、具体的な漁業への影響や漁業者へもメリットのある共存策などを明確にお示しすることができないことから、議論に時間を要しているところであります。その中で、漁業との共存を実現するにあたり、洋上風力発電施設周辺において漁礁効果が発現し、新たな漁場が創出するなどの事例があることから、漁業者と認識を深めるとともに、新たな漁業振興策を考えていくため、まずは協議会など議論の場を設置し、漁業者が求める内容を把握した上で、必要な振興策について検討してまいりたいと考えております。私といたしましては、洋上風力発電事業の実現により、地球温暖化の要因とされている二酸化炭素の排出量が抑制され、海水温上昇による漁業への影響を防ぎ、持続可能な漁業につながると考えているところでございます。次に、中項目3点目、水産振興センター整備についてとして、私の公約である水産振興センター整備に向けた進捗状況についてのご質問でございますが、市内水産業のさらなる振興を目的に、大学における試験研究機能、活魚販売などを行う水産物高付加価値機能、漁業資源増大に係る増養殖機能、およびブルーカーボンを一体的に推進する拠点施設の整備に向け、建設事業費や活用できる補助財源などについて検討を進めているところであり、建設予定地を留萌港南岸背後に位置する旧地方卸売市場解体跡地とし、施設延べ面積約380平方メートル、構造規模を鉄骨造り一部2階建てとして、令和5年度に基本設計を行った結果、概算事業費で約4億4000万円と見込まれたところであります。また、施設整備に活用可能な補助財源につきましては、現行の国制度において浜の活力再生、 成長促進交付金が活用可能でありますが、漁業生産の向上に直接寄与する取り組みが補助対象となることから、当センター整備で計画している4つの機能のうち、ナマコなどの増殖を行う増養殖機能のみが対象となり、施設の面積案分から全体事業費の 25% 程度しか補助対象とならない状況でありますので、市の経費負担を抑制するため、より有利な補助制度について模索しているとともに、施設使用の見直しによる経費の圧縮、さらにはより多くの取り組みが補助事業の対象となるよう、事業計画の一部見直しなども行いながら、早期に事業化できるよう検討を進めているところでございます。以上です。
米倉議員。
はい、再質問します。まず砂、平成12年から今令和6年ですが、20年間こう話、12年から14年まで来てますが、もう20年も経ってるんですけど、全然進展しないっていうことは、これ相手にされてないんですか、瀬越氏は。
市長。
ですね、大変申し訳ないですけど、相手にされてないということでなくて、12年から14年まで砂が堆積をして、季節によって、潮の流れで一時その漁場が再現されたりとか、これを繰り返しているというふうに私は思っているところです。良好な漁場ということで、今までも活用をされてたというふうに思います。またそれが季節風の変化ですとか海水温の問題だとか含めて、今また砂が堆積するようになってきたという、この事実をしっかりと受け止めて、先ほども答弁したとおり、まずは北海道との協議をしながら改善策というのを図っていきたいというふうに思いますが、米倉議員もご存知のとおり、この海の海流というのは変化をするという状況にあるというふうに思ってますので、やはりこういい漁場を守るということはもう非常に大切なことだというふうに思っておりますので、答弁同じくなりますが、やはりまずは北海道と協議をしていきながら、一番いい結果というのを模索していきたいというふうに思っております。
米倉議員。
はい、留萌は先ほどの市長言いましたが、上潮って言って礼受から瀬越氏の方に潮が流れています。僕も新生マリンの組合に結構この頃しつこいようにちょっとなんとかなんねえかって言って頼みをしてても、答えは留萌市の意見待ちだって言うんですけど、それはどういうことなんですかね。
市長。
若干ちょっと、私どもとしてもそこの確認は取れておりませんので、再度確認して後ほどお答えをさせていただきたいと思います。
米倉議員。
次にやっぱり海は北海道なんであまりすごく言えないですけど、やっぱり北海道に対して、いっぱい要望してますけど全然進んでないですけど、やっぱり北海道に対して市長からもまた要望や要請なり言ってもらいたいと思いますが、いかがですかこれ。
市長。
まずはですね、当然要請という部分については積極的にしたいというふうに思います。それはやはり留萌市の漁業者を守るという意味においてですね、必要なことだというふうに思います。しかしながら、やはり新生マリン漁業協同組合、ここはやはり連携して意見を聞いて、そして 要請をしていくということになろうかというふうに思いますので、まあ、先ほどのちょっと答えができてない部分と合わせて調査をさせていただいて、次に向けて話を進めていくということが大事だというふうに考えております。
米倉議員。
あと砂の原因は自然もありますが、僕は長年瀬越に50年くらい住んでて、絶対海水浴場を作ったせいだってそう思っています。砂は絶対止めれない、僕は止めなくていいと思ってます。新たにやっぱりそういうためには漁場が必要なんですが、市からの支援について市長は頼まれたらどう答えてくれますか。
市長。
まあ海水浴場、ゴールデンビーチのことをお話になっていると思いますが、このゴールデンビーチには私が若い頃携わった事業でもあります。で、まあ、このやはり障害物ができることによって砂の流れが変わるということは私も素人ながら分かります。ただそれがゴールデンビーチなのか、まあ、もしくは西防波堤なのか、さまざまな要因というのは考えられると思います。ただ学術的な成果結果というのは出てない状況です。またこの地球温暖化というこの非常に海水温が上がっていくだとか、さまざまな気象状況が変わる、この中でやはり昔ながらのいろいろな言い伝えというのがなかなか変わってきているのかなというふうにも思っているところです。まずは今後この漁場に対してですね、まずは今の漁場を再生できるかできないかということが第一で、で 次にじゃあ新しい漁場というのはどこに設置すべきなのかという、やはり段階が必要だというふうに思ってますので、ここはやはり所管とも協議を進めていきながら最善の方法というのは検討、調査研究検討という段階に向かいたいというふうに思っております。
米倉議員。
はい、市長も言ってた通り海を調すと流れが変わり、だから僕がちっちゃい時西防ができないまで大御岬でヤリイカたくさん取れました。西防できたおかげでヤリイカ取れなくなったのを覚えてます。砂を止めることは不可能なので、いい方を考えながら、やっぱり留萌市にも少しでも協力していってほしいと思いますので、よろしくお願いします。次に洋上風力ですが、洋上風力は留萌市は本当に必要と思っていますか。
市長。
洋上風力が必要かどうかというご質問ですが、洋上風力ということに限らず、今の国際的な情勢でいくと再生可能エネルギーという方向に向かっております。で、何度か他の議員さんにもお答えしたとおり、留萌市はエネルギーの供給基地として栄えてきているというふうに思って、港ができてきているというふうに思っています。その中で新しい、国なりが認めていくエネルギーをいかにこの地域でも それを利用したまちづくり、というものを私としては進めていかなければならないというふうに思っています。現状として漁業者に影響の出る洋上風力というものは極力避けるべきだというふうに思いますが、やはり各日本の地域においては漁業の衰退に合わせてこの洋上風力が建設されているという状況もあります。漁業の衰退というか漁業の手法に応じた漁業の これからの考え方含めて、この洋上との洋上と洋上風力とやはり漁業という共存ができるかできないかというのを、やはりこれからも検討というか調査をしていかなければならないというふうに思ってますので、決して洋上を主とするのかという質問でいくと、いろいろなエネルギーの手法というのが出てくると思いますから、留萌市としてはそのエネルギーをいかに利用した港づくりをしていくかということが大切だというふうに私としては認識をしております。
米倉議員。
組合に所属していて、僕たち漁業者の組合の、僕は本当に下っ端の方であまり話も来ませんが、もう館内の話して、みんな上の方で、組合の上の方で洋上風力の話止まってるんですよね、多分。館内じゃなくて、まずは留萌市は霊受け、三泊、瀬越市長、漁業者にまずは洋上風力はこういうもんだとか、そういう話が一番大事だと思うんですが、組合からそういう話は一切来てません。だから水産課の課長をね、作ろうと、みんな漁業者集めてって、まずは留萌の漁業者に、洋上風力はこういうもんですよっていう、僕は説明が大事だと思うんですが、いかがですか、これ。
市長。
漁業者に理解を求めるということは、本当に必要なことだというふうに思ってます。先般、勉強会が開催された際、留萌の漁業者にも参加をしていただきました。もっともっと多くの方に参加をしていただきたいという思いはありましたけども、そういうことからしてですね、今後もやはり留萌の漁業者との話し合いというのは、先ほども答弁したとおり持っていきたいというふうに思ってます。で、しかしながら館内という視点というのは、やはりこの留萌での海域という一つのこの企業が求める部分でいくと、やはり留萌だけで見ると狭いということも含めて、館内的にお話を進めているという状況です。ただまずはやはり足元である留萌の漁業者に理解を求めていきたいというふうに思っております。
米倉議員。
僕はそれが一番だと思います。まずそしてこの間の勉強会でも、やっぱり風車の周りの映像を見ると、魚がうじゃうじゃうじゃ回ってて、夜になると固まると。そして石狩の知り合いから聞くと、石狩、小樽がシャコが取れてるのに、石狩が取れすぎて売るの大変だったと。ニシンを取ってる人は風車の周りばっかりだったって。だから人の話を聞いても留萌の漁業者はピンとこないんで、まずは港湾区域や舞浜に、そこの見えるところに実証実験みたいな風車を建てることは、建ててもらえるっていうか、留萌市は建てれませんけど、そういうのは可能なんでしょうか。
市長。
前回、国が実証しようとしてた海域の中では、この地域含めて、北海道が漏れた状況でございますが、今後も多くに NEDO の方で、実証をするというふうにも伺っておりますので、事業者含めて積極的にこの海域のポテンシャルをお願い、ポテンシャルがあることを強調しながら、この地域での実証というのを、実際やっていただければというふうに思いますし、できれば漁業者の皆さんの希望等があるようであれば、近隣である石狩ですとか、今後今東北地区などでの漁業の流れを含めて、どんな実態かというのも皆さんにお示しできるようなことも必要になってくるというふうに判断をしているところです。
米倉議員。
そういうよその町はいりません。だからこの港湾区域、前浜、そこに設置してほしい、できれば、そして試してみて、漁礁の周りに魚が集まって、漁師が魚そこでたくさん取れたら、ああ、風車はいいもんだって、僕はそういうふうになると思います。三度前の風車2基あって、漁業者はあんなもの建てるから、ニシンが取れねえって、文句すごい言ってました。私はたまたまそこに三度前のところにニシンが来なかったんだろうと、と思って知らないふりして聞いてましたが、やはり漁業者にその自分の目で確認させるようなことをしていかないと、僕はダメだと思うんですんで、少しそういうふうなことが多分できないと思いますけど、できるように努力してほしいと思います。あと、もしも長引いて、泊まりの原発が再稼働したら電気が余るような気がするんですけど、これはどういうふうになるんですかね、風車は。
市長。
まあ、大変難しい質問になろうかと思いますが、まあ、今、道内において、廃止する火力発電所が、あります、その影響を留萌市も受ける、状況です。道内全体で、必要な電力量、というのが出てくると思いますが、ご存知の通り、千歳におけるラピタスで使う電力量は今の状況では足りないと言われてますから、当然泊まりが動けばそちらの方に需要が進んで、供給が進んでいくというふうに思います。しかしながら、先ほども言ったとおり、世界の動き自体が再生可能エネルギーになっていくわけですから、いずれこの再生可能エネルギーで風力ですとか太陽熱ですとかバイオマスとかでできる電気を活用するというふうになってくると思います。いずれは廃止に向かっていくのではないかというふうに思います。これはもうバランスの問題だけだというふうに私は思ってますので、今後世界的、国の考え方を様子を見ていかざるを得ないのかなというふうにも思っております。
米倉議員。
あと先ほどのしつこい説明、まずは留萌市内の漁業者に、本当はね、組合が動いて説明してくればいいんですけど、もしも動かない、喋りたくないって言うかもしれませんよ。あそこの組合は尾平ですから、留萌じゃないですから、で、その時には水産課の課長を、ね、漁業者をに集めて説明させてください。次に3番目のセンターの話ですが、僕はあまり言いたくないんですよ、センターの話は。でもやっぱり、この頃留萌市が、公共施設の話で70億、80億の話でたときに、ちょっと待てよと、俺はバカにされたのかなと思って、一生懸命一次産業は前浜稼いって頑張ってきたのに、なかったのでちょっとショック出したんで、やっぱりちょっとこれは質問しないとダメだと思って出たんですが、本当はやめたのかって聞きたいんですけど、まずは漁業者が麦倉庫に、20何億もかけて、次にモンベル、水産センター4億か5億で建つだろうと、自己財源でできないのかと、僕はいつも漁業者にもう背中を押されて、もうしつこいやつがいっぱいいるもんで、そういう自己財源っては不可能なんですか、これ、留萌市は。
市長。
自己財源、不可能かといえば不可能ではないのかもしれません。ただ優先的なものと、今議員がおっしゃっている漁業者の声っていうのは、組合も含めてなかなか聞き及んでいないというのは私の感じるところです。で、これは私としても必要だと思って進めようとしてます。それはやはり今の漁業とこれからの漁業をどう考えるかということだと思います。 今漁業者は1年1年ある程度の収入を得て いると思います。ただ今年、ご承知の通り10月から、今日までほぼ操業できていないというふうに思います。ですから操業できてないときにやはり丘で育てれるもので収入を得ていく必要性というものを漁業者自らが思っていただかないと、やはりなかなかじゃあ研究施設だけでいいのかという部分、また高付加価値化をつける部分については漁業者自らもやはりこれが必要だあれが必要だというやはり声をもっともっと出すことによってこのセンターの価値がもっともっと高まってくるというふうに思います。正直ここまでの経費をかけずに僕としてはできる施設にしたかったんですけど、建築基準法とかいろいろなことを書いてこうやってこう徐々に経費が上がってきた。ですから3度回りのある施設をもっともっとこう使える状況のものをこの市場の後というのも考えておりましたので、やはりもっともっとやはり声も必要だというふうに思ってますし、これから将来のこの地域の一次産業をどうしていくのかという視点で皆さんからの声もいただければというふうに思っているところです。以上です。
米倉議員。
いや本当に言われていることは分かってます。ただあっちは小平町なんでちょっとうまく話が進んでいかないと、本当はね組合が動いて留萌市協力くださいっていうのはもう腐るほど分かってます。ただ自己財源でふるさと納税で2億円使って、公共施設で2億円使って、そしたら僕はすぐ立つと思うんですが、そのお金は使えないんですか。
市長。
先ほども答弁した通り、やはりその施設を有効活用する、誰がする、ここが一つの投資するべく判断になろうというふうに思ってます。ですから市が研究だけをするんであれば、そこは先ほども使える財源があるというお話をさせていただきました。そういうことも含めてこれからまだまだ漁業者の皆さんとも協議できればいいかなというふうに思ってますし、やはり担当の課長が足を向いて、話を聞かせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
米倉議員。
市長からよろしくお願いしますと、もうやめないとなんです
ちょっともう少しちょっとやっぱり今道の駅これから、ね、盛り上げていこうと、やっぱり留萌市もさ、そういう施設があると道の駅で何か売れる、だから留萌市も使える、組合指導も分かりますけど、留萌市指導で組合はサポートっていう形も僕はいいような気がするんですけど、やっぱり組合指導で漁業者指導でっていうふうな形を取らないとダメなんですかね。
市長。
決して漁業者組合主導と言ってるわけでなくて、それぞれの役割の中で必要なものですから、行政としても当然それを活用していただける、そこに手を差し伸べてくれる、そういうような状態も作っていかないと、行政がどんどん主導で店を開業していくようなことにはならない。ですからやはり そこを受ける人がいないとできないという部分があることだけをちょっと意識をしていただきたいなというふうに思っています。また、一部別の事業者においてもやはりこう時々こう丘漁業の話が出てくる状況ですから、これから時代の流れとともに変わってくるかもしれませんけど、しかしながら何をするにおいても漁業者の協力がないと多分できないというふうに思ってますので、そこはやはり 漁業者と協力しながら市としての役割を果たしていきたいというふうに考えているところです。
米倉議員。
漁業者はこの施設ができたらもうすごく留萌市の協力すると思いますよ。でも今ないのであんまり先は当てになれないと思いますが、まあ、先ほども言いましたが、ね、麦倉庫水産試行センターが建ってないから麦倉庫でたくさんお金使ってる。来年モンベルだって、なんだって留萌市は水産センター建てないのか、ね、僕の後ろにうるさい人がいてね、留萌市港湾区域やめてしまえって、ね、屋根つかねえのかって、そういう人がいるんですよ、この後ろに。そういう人たちを僕はどういうふうにあれしていったらいいと思いますかね。市長のアドバイスがちょっと必要なんですよ。
市長。
まあ、私が言える範囲は、まあ、後ろにいる方は前に出ていただいて、十分お話を聞く機会を作るということが大事なのかなというふうに思います。まあ、過去でいくと、この港を作ったことによって、まあ、漁業者にとっても保証ということもありますから、今さら戻せる状況にはないというふうには思います。ただ、やはり漁業振興をこれから担っていく人たちが、今の人と後継者の人方、これからだから将来をどう今の人方が見据えていくかということが、私は本当に大事なことだというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。
米倉議員。
わかりました。まあ、漁業者はさ、偏屈なやつばかりいてね、おらもらってねって、ね、でも港も使ってるんで、やっぱりいろいろと漁業者とコミュニケーションを図って、やっぱり一番悪いのは農林水産の課長が一番悪いと思うんで、やっぱり課長にもっとうまく漁業者を、ね、話し合いを持つ機会を持たせてもらいたいと思いますんで、一つよろしくお願いします。以上で終わります。
11番米倉議員の質問を終わります。